さて皆様、他人の空になんていう言葉がございますが、世間ではこんな歌が流行りました。なんでこんなに可愛いのかよ、孫という名の宝物。あら、この赤ちゃん、おじいちゃまにそっくりね、なんておじいさんは言われますと、思わず目尻がだらんと下がって恵比寿顔になってしまうようでございます。さて、ここに池がございます。さして、広くもなければ狭くもなく、浅くもなければ深くもなく、そんなこの池には、ナマズ丼に鯉丼、仲のいいカエルの夫婦に亀丼、メダカ丼、そしてアメンボ丼が住んでおりました。そんなある日のことでございます。仲のいいカエルの夫婦の夫が言いました。なあお前、今日はナマズ丼の姿は見かけたかい。カエルの女房は言いました。ええ、お前さん、ナマズ丼なら見かけましたよ。ドボーンのスイート、ドボーンのスイート。そりゃあかっこよく、この池を泳いでらっしゃいましたよ。ところでお前さん、コイドの姿、今日は見かけましたか。すると、カエルの夫は、おう、コイドならな、スイーのピカピカピカー、スイーのキラキラキラーと、そりゃあ優雅にこの池を泳いでいたよ。と言いました。そして、なあお前、カエルっていうのはよ、ぽっちゃりお腹の背中からお尻にかけて、だんだんと肉厚のまん丸お尻、プリップリの思わずかじるとうまそうな太もも。なあお前、カエルっていうのはよ、どう見たって格好のいい生き物じゃねえよな。するとカエルの女房は、そうよねお前さん、全くどうでもいいとこだけは親に似ちまうもんだよね、と言いました。そしてこの夫婦は、鯉丼とナマズ丼の泳ぎっぷりの格好のいいことに憧れを持ち続けるのでございました。さて、そんなある日、仲のいいカエルの夫婦に待望の第一子がお腹に宿ったのでございます。ねえ、お前さん、生まれてくる子供には英会話とかピアノを早くから習わせてみない？とカエルの女房が言いました。カエルの夫は、それよりよ、フィギュアスケートなんてな、どうでい？かわいいコスチューム着せてよ。あんみきとか浅田真央みたいに銀盤の上をくるくるっと滑らせてみちゃ。するとカエルの女房が言いました。バカね、あんた。カエルっていうのはね、冬は静かに冬眠するもんだよ。と言いました。カエルの夫は、お、そうだった。俺たちは超冷え性なんだ。油が我が子を冬眠どころか凍死させてしまうとこだったな。言いました。カエルの女房は、ねえお前さん、それより最近流行りのインド式の学習塾に通わせてみたらどうだい？と言い出しました。カエルの夫は、おお、そうだな、算術が得意だと超就職氷河期でもどっかしら仕事にあぶれねってもんだよな、と言いました。このように仲のいいカエルの夫婦は、将来生まれてくる子供の教育方針についていろいろと話し合いをするのでありました。そうこうしているうちに、カエルのご夫婦に子供が生まれました。しかし、生まれてきた子供、なぜか両親にちっとも似ておりませんでした。そこでカエルの夫が思わず言い出しました。おいお前、この子は一体誰の子なんだよ。俺にちっとも似てねえじゃねえかよ、と言い出しました。それを言われたカエルの女房は、手をブルブルとさせながら、あんた、まるであたいが浮気をしたとでも言うのかい、と言いながら何かをつかみ取ろうとしていたのでございます。それに気がついたカエルの夫は、ごめんごめん、俺が悪かったよ。でもな、お前、この子はお前にも似てねえよな、と言い出しました。そこでカエルの夫婦は、じっと我が子を見つめるのでありました。やがて能天気のカエルの夫が言い出しました。おいお前、この子はよ、体の色といい形といい、ナマズ丼にそっくりだよな。そのうちヒゲが生えてきてよ、どえらいナマズ丼のようになるかもしれねえよ、と言い出しました。カエルの女房はそれを聞くと、お前さん、私はナマズ丼より鯉丼に似てくれることの方がいいわ、と言い出しました。どうやらこちらのご夫婦はどちらも能天気でして、 我が子が自分たちに似ることよりも、ナマズ丼と恋丼に似てくれることの方が大歓迎するのでありました。そんなある日のこと、ナナナンとカエルの夫は池の住人を前にして言い出しました。どう、皆の衆。親子というものは姿形そっくり似るもんじゃよの。だから亀丼の子供は所詮亀丼にしかなれないかもしれないよな、メダカ丼。じゃが、それじゃあ子供の将来行く末に楽しみがねってもんだよ、アメンボ丼。そこ行くとうちの子はナマズ丼や鯉丼のようにこの池を優雅に大胆に将来泳ぐかもしれねえよ、と自慢しまくるのでありました。さて、それから数日のこと、カエルの女房が血相を変えてカエルの夫に言いました。
お前さんお前さん、うちの子供の様子がおかしいんだよ。ちょいと来ておくれよ。
カエルのお父っつぁんは急いで我が家に帰り、我が子に寄り添ったのでございます。そして、
あんりゃ、なんだこれ。うちの子供の体には急に足が2本生えちまっている、と言い出しました。
カエルの女房は、
お前さんそうなんだよ。うちの子供と来たら急に体に足が2本生えちまったのさ。と言いました。
ねえお前さん、ナマズ丼にも鯉丼にも足なんか生えちゃいないけど、一体うちの子供は将来何になるんだい？と聞いてまいりました。
カエルのお父っちゃんはややしばらく悩んでおりましたが、能天気なカエルのお父っちゃん、やがて何かひらめきを感じたようでございます。
うちの子供はナマズ丼でもなければ鯉丼でもない。天をも泳ぎ回る、あのどえらい竜になるんじゃよ、と言い出しました。
それを聞かされたカエルの女房は、
竜だって、天をも泳ぎ回る、竜になるんだって、あんたと私の子供が竜になるわけ、
と倒れ込んでしまいました。それでもカエルのお父ちゃんは、池の住人を集めては、我が子の行く末を自慢しまくるのでありました。それから数日後のことでございます。
お前さんお前さん、早く起きておくれよ。うちの子は本当に竜になるかもしれないよ、とカエルの女房が言いました。
そこでカエルのお父っつぁんは急いで我が子の前にやってまいりました。
おーおー、二本の立派な足の他に二本の立派な手も生えてきたじゃないか。どれどれ我が子よ、あとは立派な尻尾だけじゃ。そこでどうじゃ、ちょいと池から上がって、その竜になる立派な体をお父っつぁんとおっかさんに見せておくれよ、とカエルのお父っつぁんが言いました。
そこでカエルの子供は言われた通りに池から上がって、両親にその体を見せました。
しかし、じゃねー、カエルの子供に尻尾は生えておりませんでした。
しかしながら丘の上をぴょんぴょんぴょんぴょんと元気に飛び回るや否や池へ飛び込みました。そしてすいすいのくいすいすいのくいすいすいくいすいすいくいと、その泳ぎっぷりはナマズ丼よりも早く、鯉丼よりも優雅なものでございました。そして時が経つにつれて、カエルの子供はカエルの両親そっくりに成長したのでありました。そうなると池の住人たちは口を揃えて言い出しました。
あ、もしもし、カエルのお父ちゃん、こちらは亀です。
あれれ、お前さんとこの子供は確かナマズ丼になるはずじゃなかったのかい？
横から失礼しますのメダカです。
いえいえ、確か鯉丼になるって言ってましたね。
これよりアメンボの発言です。ちゃうちゃう、確か天をも泳ぐ竜になるんだって言ってたよ。
ところがカエルのお父ちゃんは、
はっはっはっは、確かにナマズ丼も鯉丼も立派である。じゃがのう、丘の上に上がってぴょんぴょん跳ね回ることはできんじゃろう。竜にしたってこの池では大きすぎて入りはしないんだよ。ここで暮らしていく以上、カエルが一番いいんじゃよ。どうじゃ、親にそっくりの立派なカエルに成長したろう。カエルの子はカエルで、それで いいんじゃよ。わしらはやっとそれに気がついたんだ。こうしてカエルの親子は末永くここで幸せに暮らしたとさ。めでたし、めでたし。さて皆様、巷ではこんな歌が流行りつつあるのをご存知でしょうか？おったまげちゃうんだ悲しいな、生身の体は見せたくない、それが誰もがメタボでさ、やがてデカチリデカッパラ。飽食の時代、人間はカエルの声と進化しつつあるのかもしれません。ぽっちゃりお腹の背中からお尻にかけて、だんだんと肉厚のまん丸お尻、プリップリの思わずかじるとうまそうな太もも、じゃんじゃん。